玉ひよさん、いらっしゃい。こんばんは、パーソナリティの小田原ゆりです。玉ひよさん、いらっしゃいは、起業して3年未満の卵とひよこを応援するための番組です。今夜のゲストは、先週に引き続き、占いの森、レジーナ、オーナーのしほらさんこと、岡山さゆりさんに来ていただいています。2回目、今夜はオーナーとしてのお話を聞かせていただきます。よろしくお願いします。なお、本日、スタジオ収録となっていますが、コロナ感染予防のためマスク着用となっております。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りします。
ご縁応援貢献夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献、夢の種。
さゆりさん、いらっしゃい。
はい、こんばんは。
はい、今週もよろしくお願いします。
お願いします。
先週はですね、さゆりさんが子供の頃に。ね、タロットカードを買ったことから、それも12歳の少女がですねそっからが、占いをこう始めるスタートになったんだよってお話をしていただいて、その後、占いのね館に行ったりということで、今週はですね、そこからですよ、起業ということで、占いの森のオーナーさんになったそのきっかけだったり、そこからですよね、やっぱり起業家としてどんな工夫をされているのかなっていうことをお話しいただきたいと思うんですが、先週聞いておられない方もいらっしゃるので、改めて自己紹介お願いします。
岡山さゆりと申します。堺東の占いの森レジーナというお店のオーナーをしております。
そうなんですよ。なんで坂東やねんって話も聞かなかんからね、はい、お住まいがねやっぱりそこではないところにいらっしゃって、はい、ということなんですけれども、経営に行こうと思ったきっかけっていうのもあると思うんですけど、占いの館でだいぶお勉強されてたんですか？
そうですね、でも 5、6 年くらいは館に所属して、その後ちょっと自由になりたいとか言って、お休みの期間もあったんですよ、でもそのお休みをしている時にちょっとお話が来まして、どうしようという選択の、起点に立ったという感じです。
そのお話っていうのは、オーナーになりませんかみたいな話になるんですか？
言ってしまえばそうですね、
いきなり
それはちょっとお話しした方がいいかな、お休みをしている間もいろんな占い師さんと縁がありましたので、その中でも一番お世話になってて、一番最初から本当に知っていらっしゃった大先輩の先生が、堺東の同じ名前占いの森レジーナにずっと入っていらっしゃって、でその先生がね入っている時によく遊びに行ってたんです。
なるほど。
で元オーナーさんともちょろっと顔を見せたりして、こんにちはとか言ってる時に、ある日、ここの店ね年末でもう終わりやねんっていう話を聞いて、いや寂しいとか、もうええとこに行ったら会えるんですかとか言ってて、なんか話をしてる時にふとその先生が、あんたやらんって聞いて
なんかまあなんかみんなあっさり言うね。
そうなんですよ、やったらって言うて、って言ってちょっと金額チャラチャラっとこう家賃の話を聞いた時に、そんなお金ないしって言って、
確かにそうですよね、
みたいな話をして家に帰ったんです、その時は。
でもその先生なんでさゆりさんやったんやろ
う、ちょっと前から自分のサロン持ちたいなとか言ってたんですよ、もちろん占いだけでなくいろんなことができるサロン、自分のことが、そういうサロン欲しいな、でも全然夢で、まだまだもっと大きな人間になってからでいいやって思ってる時だったんです。
なるほど、なんとなく思い描いてたものと現実がドーンってきたって、そ
うちょっと形違うけどなんか来たみたいな
か場所探しがしやでみたいな感じですし ね, でじゃあやりますとはやっぱり言いづらいですよ、ね、まあ、それこそお金がかかってくることじゃないですか。
ですよ、毎月毎月の家賃聞いて
そうですよね。やっぱり境東って言ったってやっぱりそこそこ ね,、うん、まあ、ね、駅から歩いてもそんな遠くない立地のいい場所であればお家賃はかかってくるでしょう、
ね、維持費もかかってきますし、
う
ん、
そうです、
うん、ね、
あ、でももともとあったところなんですね。
そうです、もう名前も変えなかったっていう、まあ、理由もちょっとあるんですけれども、うんうん、まあね、変えない方が経費もかからないし、
そうですよね、そのまま全部、ね、まあ、何もこだわりがあるないじゃなくて、うん、まあ、他の先生にとってもいいですよ ね, ね、場所ここですって同じですってね、オーナーさんが変わっただけですみたいなことで済みますもんね。オーナーが変わるのはお客さんにとってあまり変わらないことなんで、
うん、そう、なので、まあ、変えたのをちょっとだけスタートの料金を上げたというか、うん、あの10分からを20分からにして、
はいはい、
単価は変えずに行きました。
あ、なるほどね、あ、うん、ちょっとシステムを変えて、
うん
うん、ただどうしようって思いながらやから、うん、やっぱりはいやりますではないでしょう、
うんうん、そうなんですよ。
また誰かに押されましたか、
また押されたんですよ家に帰ってね、あのもう本当に私はほとんど頭の中にもなくけど、こう日頃の会話でこんなこと言われてんってうちの旦那様にまたお話をしたことを、はい、もう一にも二もなく、それでやらんなって、こんなチャンス二度と来ないよって言われました。
私次旦那さんには来てもらいたいんですけどその決断力はどこから湧いてくるんやろって、
いや決断力じゃなくて、なんだろう、言葉はねいつも大きいんです。
あ、
行動力は私があるんだと思うんですけれども、
あの
いつでもね言うのはね大きなことを言ってくださるので。
でもそれ包み込まれてる感ないですか。
うん、そう、いや、その途端に大きなプレッシャーが私に訪れてきましたね、ただね、そこで考えたのが、うん、やるっていう思考で考えた途端、考え方が全部変わりました。
え、
やる、だから最初は無理やねんの思考で、
あ、うん、いや、いや、あんまり
これはな無理やろっていう、
そうかそうか、
リスク大きいとかって言うから、う
ん
う
ん、マイナスで考えたんですね、
う
ん、
であでも旦那やりたいって言ってるよな、ちょっとやらせてあげたいなというかね、私もやってみてもいいのかな、じゃあ何があればやれるんだっていう、お金の面まず、
うん、
こんだけのお金で、あでもお客さん来るやろうと勝手に、じゃあゼロじゃない、経費このくらいで、もしこの貯金がなくなったらやめればいいんだという考えに変えたことと、もう一つ狙ったのが、私縛られたくないので、そのお店に毎日出るのは絶対に嫌だと思って
通いたくはないと、
うん、あの 最高で週2回やなと勝手に思ってて、まあ後からあの先輩とかオーナーさんに、元オーナーさんに怒られて、あんたあかん、それは持ってなあかんって言われたけど、いやでも一応私が週2回ぐらいを保てるのならばやってみようと思って人を当たりました。
あ、なるほどね、うん、はいはいはい、その日にいらっしゃってくださる方っていうのを見つけたんですね、
う
ん、
そういう方を当たっていきました。
でもそうなると、いやちょっと待ってください、うんうん、普通だったら自分が行ってる方か、自分の時給とかそんなの考えたら自分が被ればいいやったけど、うん、誰かをそこに入れたらその人に対して人件費は発生するじゃないですか、うんうんうん、それでもやっぱりそうしようと思ったんですね、
うん、まあ、まずはやってみよう、どんな感じかなっていうことと、でもそうですね、やっぱり時間の方が私にとって大事だったっていうことかな。
その時間っていうのは家のこともしたい、うん、ご主人とも一緒にいられるような時間、うん、プライベートってことですか、
うん、どちらかというとそういうことではなくて、もう占い以外でも私はやりたいこと山、うん、いっぱいあるので、そちらが結構忙しく、まあ、もともとねちょっと言うとそこがあったんで占いの仕事も辞めていたっていうのもあったんです。
なるほどね、そうか、あの、うん、優先順位がちょっと入れ替わったりすることもあった中、
うんうん、
はい、その時にだったから、うん、そのペースは崩さずに週2回だったらいけるぞっていう自分で決めたんですね、
2回まで譲れるぞみたいな感じ。
なるほどね、でもそのやるぞの思考に変わってから考え方が変わったっていうのは すごいですね、うん、やっぱり人間って。
私もちょっと自分の中でそれを体験したんです。やれる思考、うん、頭とやれない頭ではここまで違うんだなっていうことは分かりましたね。
ってことはやっぱりね、無理じゃないと思いながらやるのと、うん、失敗してもいいからちょっとやってみようかなでは全然違うってことやね。
そうですね、できないって思ったらできないです。
そう、できないと思ったらできません。私もそれはやっぱり過去に経験をしてきているので、私には仕事がないんじゃないかなと思いながら考えていると、本当に仕事は来なくなります。ね、もしかしたら仕事来るんじゃないかなとか、こんな風に時間を使えばいいんじゃないって思い出すと、その通りになる。なんかね、誰かの言葉を借りると思考は現実化しますね。
本当にね、これは本当ですね。
本当にそうか。じゃあそうやってさゆりさんは夢かもしれなかったことが一つ現実になった、でもそれを押したのは旦那さんだった。
の旦那でした。大事ですね、こう分岐点でふっと現れる
素晴らしいペアですね。
本当にね、人生をねこう楽しませてくださる方なので、本当にねありがたいです。
でもまあここで旦那さんがもし止めるタイプの人だったら今のさゆりさんはいないですね。
もしかしたらあの逆らってたかもしれないですけれども、ただね、押してくれるものがなければ進むことができなかった場面ではやっぱり進んでなかったとか思いますので。
そうですね。じゃあまあまあ、もともとあるお店をそのまま引き継いだ、そして自分の思うスタイルに少しずつ変えながら、で出店される方なんかは変えずにそのまま、
出店ってあの、占い師さんですかね、占い師さんはもうほとんどがあの私が縁をした方にお願いしに行きました。
なるほどね、そうなんですね。やっぱりそのつながりっていうのは大事ですね。
そうですね、またちょっとこれ話が占い師が出てきたのでちょっと言うと、初めてデビューした占いの館で2年目でね1年間ほど店長をやったんですよ。
そういう経験があったんですね。
もともとそういうのなんかこう気になって知らないタイプみたいで、店長やりなさい言われて、やー言いながらやってた時に、いろんな占い師さんとお話をする機会があったり、会いに行ってお話ねして少しでもこう交流をしようという私がいたので、その時のつながりも役に立っているのかなと思います。
何やろうな、やっぱりねあるんですね、そのご縁とかっていうのがきちんとあったりとか、過去の経験って私絶対人生の中で無駄にならないと思ってて、全然違う職業をしていたとしても、本当にやりたいことができた時にそれはどっかでちょっとつながるんですよね、リンクしていくというか。
そうなんですね、
そう、せっかく接客業ばっかりしていたけれども、じゃあ今フリーランスになったからって、接客のコツが分かっていればお客さんとの接し方が分かるみたいな感じで、どっかで絶対に役に立つんですよね。だから店長の経験もやっぱり役に、立ちますよ ね、
そうです
ね。
裏方をどう気をつけようとか、どうすればやりやすいかなっていう頭は持ってますし、やっぱり一人一人の占い師さんを生かしていったり働きやすくするっていうことも大事だと思うので。
でもご自身もねそうやってそのところにこう出演されていたとかってなると、やっぱりこうだったら動きやすいよねとか、こうだったら嬉しいよねっていうこと分かってますもんね。
そうですね、そういうところは大事にしていこうかなと思ってます。
そっか、じゃあ今もそのオーナー業として続けておられる中で、じゃあ場所が選べなかったんですね。
そうですね、あった場所に引き込まれていったというか吸い込まれていきました。
そうか、私にしたら栄東っていう場所は子どもの頃からすごく馴染みのある場所、ただある時を境にやっぱりちょっと寂しくなったなって思うエリアでもあるんですけど、今人通りなんかはどうですか。
そうですね、やっぱり緊急事態っていうのがねすごく影響してまして、あの町はあの飲食がすごく多い町なの で、
ですね、
そういうことでちょっと寂しいかなっていうのはどうしてもあるんですけれども、あのお客さんの流れ、うちの店の流れに関してはさほど大きくは変わってないと思います。
不思議ですよね、占いをされている方って皆さんあんまりコロナの影響がなくってね、で、遠隔に変えられている方もいらっしゃるけど、イベントとか減ってますよねっては言うんですけれども、こういうところで、占いの館 ね、そういうところとかこうちゃんとシステムがあるところに入っている方ってあまり変わらないですっていう方が多いですね、
そうですね、大きく影響があったのは1年前 あの最初の緊急事態宣言ですね、あそこはやはりいろんな店も全部閉まり人の流れも止まったので大きく減りましたというかお客様減りました。ただうちの店としてはあの、ね、休業要請されているわけでもなかったので土日以外は開けてたんですね。
土日はやっぱり閉めておられたんですか。
そうですね、占い師さんもちょっと気にされる方もいらっしゃるし、まあ、土日ぐらいは閉めた方がいいかなと思いまして、で大きかったんですが今はもう全然そういうところもなく、また占いに来られる方もねコロナがって言うて入ってくる方何も誰もいなくて、
なるほど、も
う自分の悩みがね大きいんです、そういう方は。
そうですよね、やっぱりどこかで何かこう、解決したいなって人にも喋りづらいなっていうようなことを ねやっぱり抱えていらっしゃる方は多いでしょうね、
聞いてもらいたい人はいつも聞いてもらいたいみたい。
そっか、じゃああまり関係がなく、まあ、あの少しはね変動はあったにしても、このコロナっていうのはあまり影響なく、今も運営されているっていうことなんですね。
そうですね、まあ、うちの店って1対1なので、こういう場合、あの、ね、対策もしてますし密になるというわけでも ないので、かえって、ね、その何人も来るというところではないですから、
一つの曜日に一人の先生がいらっしゃるスタイルですか。
そうです、
だったらまあその先生のファンの方っていうのはもうその曜日って分かっているので、そこに必ず来れば会えるっていう感じなんですね。なるほどな、そういう仕組みもあってよしですね、まあ、いろんな、ね、ところも私は、ね、あの聞かせていただいたり見せていただいたりはしているんですけど、やっぱり何人もの方がこうずらーって並んでいるっていうイメージもあったりするんでね、ね、そうなるとやっぱりちょっとあ密って、ね、3密かみたいなのあるけれども、そうそう1対1だったらね、まあ、あまり気にしなくてもっていう方もいらっしゃるかもしれないですね、
そうですね、
なるほど、そうか、じゃあまあまあ経営されていくそのきっかけがまさかそんなところにあったとは、
ね、
またまたご主人が背中を押しているとは。
そうです、また押されまして
、ね、ということで、まあ、後半はですね、まあ、今度はあの、まあ経営ということでのお話をもう少しちょっと深く聞かせていただきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。前半はですね、その占いのね森レジーナがどうして作られたのか作られたのかってあったんやっていう話になって、
ですね、
でそこに背中を押してくださるご主人がいて、やれへんのかやれへんのかみたいなね感じで、まあ、それでもやっぱやる思考に変えると物事が変わったっていう経験されたって貴重なお話いただいたんですけれども、あの占い師さんってね、本当に個人で、はい、今日から占い師ですって始められるじゃないですか、
はい、
大さんが一番最初にその占いの館の門を叩いたのもそうだと思うんですけど、そういう場所と個人との差って何か大きな違いあるなって思われることってありますか。
まず占いの館に入るということはやっぱり大きな縛りってあると思うんです。あのこういうことをしてはいけないとかこうあってくださいももちろんですけれども、私の入ったところに関してはお仕事がありました。やっぱり入金のお仕事であり、
はい、
受け取ったお金をあの、まあ、あのなんていうかな、処理するとか、
はい、
レジを打つとか全て自分がやらなければいけないということ、あと出勤をしていして、まあ、タイムカードでもないんですけどもちゃんと出勤をする店を開けるという仕事が課せられるので、まあ、お勤めに行ってるのとそう変わりはない。
なるほど、あの、会社員ではないけれども自由というよりは、そうですね、組織の中の一員という感覚になるってことですね。
そうですね、そういう私お仕事がある代わりにそのお店の看板でお客を集客をしていただけるという場所を与えていただけるという感じですね。
ど、そうですね、そのお店の看板が大きければ大きいほど、うん、で宣伝広告費はお店の方がかけてくださるので、うんうん、まあ自分に実力があれば、うん、自分にそれでもやっぱお客さんを引き寄せる力ですよね、うん、今度は。
そうですね、まず引き寄せるためにはまず占わないと引き寄せも何もないので、お店という形の中にいる自分を選んでもらえればここからが自分の勝負って形ですかね。
なるほどね。そしたらまあいろんなこと磨かないと、やっぱりその組織の中に入ったとしても、うんまあ嫌な言い方をすれば利益が出ないまま、
うん、
ね、座っているだけの方もやっぱりいらっしゃるっていうことですね、
うん、そうですね、あの、なんていうかな、そこにどれだけこう自分でこう忍耐強くいられることができるか、いるだけだったらいいんだけれども、もっと磨いてリピーターさん作るとかができるかっていうことで変わってくると思います。
ただあのどんな業界でもそうなんですけど、人を集めて自分のファンを作っていくってやっぱり誰にも教われないことじゃないですか。さゆりさん、それはどうやって勉強されたんですか。
正直あんまり勉強したというのではなく、自分の占いをずっとしていたというところなので、あのリピーターさんは正直あまりつかなかった、
うんうん、
で、いや、あの2年で辞めてしまったんですけど、そこは2年目の、ね、辞める前くらいにぼちぼちできたかなっていう頃にちょっと私辞めてしまったので、
うん、
まあ、ちょっともったいなかったかなとは思います。
なるほど、そうか。とはいえやっぱりその経験の中からこうした方がいいかな、
うんうん、
した方がいいかなって自分でやっぱ工夫するしかないっていうことですか。
うん、そうですね、私が見た限りではやっぱりあのネットを使ったり、まあ、今では SNS を使って、うん、あのお店のことも宣伝しつつ自分をアピールできる人っていうのは、うん、で個人であの予約を取ってくるぐらいまでの力のある人はお店のトップになったりもしているようですね。
あ、そうか。じゃあ自分の SNS を通じて直接的に、うん、あのご予約を取って、うん、
取ってもいいし、
でもこの日にこの時間ですよってする、で、うん、あとはもうお店の方を通じて予約を取る、
うんうん、
そうか。やっぱりその館にいても自分のその集客力はやっぱり必要だったっていうことですね、
うん、ですね。そこはまあおんぶだっこだとこれだけぐらいじゃないかなというのも見えてきます。
なるほど。ということはまあ単体でやるとそういう縛りもないから、うん、なんだろうな、自分に課するものがなくなるってことですね。
そうですね、単体ではそういう課するものがないのと、あと集客も自分だし、あと場所も自分で選ぶけれども、なんていうかな、名前っていうこうなんかブランドとは違うけど、そういう、ね、うん、ネームバリューっていうのかな、うん、そういうものに守られるっていうのがあのお店に入るっていうのはあって、自分がブランドにならなければいけないっていうのが個人かな、うん、
その差は大きいな。その館のネームバリューがあったりとか信頼があれば、うん、まずここに来たら変な先生はいないよねって分かっていたりとか、うんうん、あ、知ってる知ってる、ここだったら大丈夫とか、うんうん、明瞭会計だよとか、いろいろあるけれども、うん、やっぱりそうですよね。で、うん、個人ってなったら、あ、今日もう1時間座ったけどお客さんいないからいいやとか、うん、なるんですよね。で、切磋琢磨するものが横にあるかないかもやっぱりね、
うん、まあそれもありますね、うん、切磋琢磨って言えば、うん、うちは一人一人ですけれども、うんうん、前にいたところは 2,3 人で入ってましたから、やっぱり一元のお客さんは私に来てオーラをみんな出してましたよ。
あ、そうやっぱりそれはあるのか、
ね、うちの店はね、受付がなかったんでまた大変。
え、で、よりよりみどり状態、こうお客さんが入ってきて、う
ん、ブースがあるんでお客さんがスーッと行くか、迷ってるお客さんにはすぐに行って、どちらがどちらを行きますかとか言って、こちらへどんどんみたいな。
でもそれもやっぱテクニックですよ ね、
ね、うん、まあ、その占い師さんとの関係のバランスを取りつつ、結構そこがね、どこのブースに今日入るのかすらもちょっと
バチバチしてバチバチバチバチって火花が散ってそう。
なかなかあるんですよ。
じゃあ今あのレジナさんの場合は、うん、1つの曜日に1人の先生しかいらっしゃらないっていうことが分かっていて、その先生がどんな、うん、手法を使われるかが分かっているから、うんうん、もう決まった人が狙い撃ちで来られる。
そうですね、まあ、あの通りすがりの人ももちろんいます、うんうん、立地的にも目の前ね、あの通りなので、大通りというかちょっと通りなので、だからあっと来る人もいれば、あの狙ってくる方、またはホームページを見て狙う方、いろいろいらっしゃいます。
あで、まあ、まあそもそも先生方が持ってらっしゃるお客様がリピーターとして来られる予約があるっていうこともあるけれどもですね、
そうですね、
割合としてはどうですか、フラリーって入ってくる方ってどのくらいなんですかね、全体の。
結構多いんじゃないかなと思います。
へ、うん、
またフラリーと来て先生を選ばずにお店が MC をあのこの子にお店があるからフラリーと来て、
へ、
うん、でそのうち希望の先生が 2,3 人、この先生とこの先生ならいいんだけど、この先生はそうでもないないうのがあったりとか、
相性が分かってきて、
うん、そうですね、私だけに来ているというわけではないようですね、あの他の先生も来られてます。
そうか、まあ、そういうメリットデメリットがある、だからまあ自分にどのタイプが合うのかですよね、うん、自分一人でも戦えるぞっていう人はやっぱり単体でガツガツやっていけば
そうですね、
いいし、いろんなイベントにどんどんどんどん出ていけばいいけれども、うん、そうじゃないなとか、いろんなルールとか経営の仕方とかも一緒に覚えたいなって思うのであれば、やっぱりそういうね館系のところに、
まあ、館だとね、あの1つ1回の時間が短かったりもするので、その短い中でいかに話していくかっていうのも、うん、あのすごく勉強になると思います。
なるほどね。あ、そっか、あ、最大の時間が決まってるんですね。
ね、 最低の時間があの20分からなんですけれども、うんうん、まあ、皆さんそんなにお金落としていかないの で、ね、20分でいいですとか30分 で、ね、っていう方が多いので、うん、その時間内でいかに話していくかっていうのはある意味スキルかなと思います。
そうですね、うんうん、納得がいく結論までそこでね、うん、お話ししてあげられるっていう、うんうん、まあそうですよね、いや、うん、やっぱりこれはね、あの私の業界でも一緒です。いきなりフリーランスっていうよりはどっかで勉強してきてよって思います、
うんうん、
流れをちゃんと知ってからの方が有利かなって思ったりはしますね、
う
ん
う
ん、
やっぱりそういう責任感も重要ですからね。
そうですよね。ではあの、まあ、オーナーでもあるさゆりさんからですね、うん、これから占い師や鑑定として起業したい方に何かちょっとアドバイスがあればなと思うんですけれども。
そうですね、起業、まず起業というのは形、あの箱もいりますし、そういった責任もいります。あとはやっぱり経済力も最初はいるものなので、まずそこを準備することは必要なのと、あと一人でやっていくとしたらまだそこは必要ないかもしれません、宣伝力と集客力、うんうんうんうん、ただ他の方を入れる場合はやはりその人たちを大事にしていったり、占い師さんをこう盛り上げていくっていうのすごく大事だと思いますので、人間関係すごく大事にした方がいいと思います。
なるほどそうですね、単体と団体の違いですね、うん、やっぱりこう人を率いていく力っていうのは、うん、オーナーとしては必須であるということですね、はい、なるほど。はい、あの、まあ、改めましてこの占いの森レジーナさんっていうのは、うん、南海高野線の坂東の駅ですね、はいはい、あの大きな通りに面しているということだったんですけれども、はい、市役所側の通りっていいですか、バス通りの方ですか。
バス通り、大きな面、あ、大きなってね、あの、うん、商店街のアーケード、
はい、
の中に入って1本目を左に曲がったところです。
なるほどね、まあね、あのまたあの私の方のサイトの方でね、場所なんかについては地図と一緒にねご案内させていただこうと思います。さゆりさん、本当に2週にわたりありがとうございました。
トークライブレディオ夢の種、
今夜のゲストは占いの森レジーナのオーナー岡山さゆりさんでした。ゲストの情報は番組サイトに掲載しています。興味のある方はぜひご予約など取ってみてください。今夜も最後まで聞いてくださってありがとうございました。では次回水曜日午後10時30分お耳にかかりましょう。玉ひよさん、いらっしゃい。パーソナリティの小田原ゆりでした。おやすみなさい。